こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は世界経済と国際情勢を一般読者向けに読み解く入門的な解説書である。著者の須田社長は世界経済政治を分かりやすく整理する発信で知られ、本書でもニュースの断片を国ごとの歴史、内政、国民感情、経済構造のつながりとして捉え直すことを目的としている。中心にあるのは、各国の行動を善悪や好き嫌いで判断するのではなく、その国にとっての合理性を理解する姿勢である。扱われる対象はアメリカ、中国、ロシア、ヨーロッパ、日本など主要国と地域で、ドルの基軸通貨制、成長と安定のジレンマ、資源と安全保障、移民や格差、日本の縮小社会といった論点が整理される。専門書の細部よりも世界経済の全体像を短時間でつかむことに重きを置いた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、基軸通貨ドルが世界経済を動かす仕組み。本書の重要な出発点は、ドルが単なるアメリカの通貨ではなく、国際取引や金融市場の中心にある基軸通貨として機能しているという理解である。石油や資源の輸入、企業の国際決済、各国の外貨準備などでドルが広く使われるため、世界中の政府や企業はドルを必要とする。この構造はアメリカに大きな優位を与える。米国債はドル建てで発行され、相対的に安全な資産とみなされるため、世界の資金がアメリカに集まりやすい。結果としてアメリカは巨額の財政赤字を抱えても他国より資金調達しやすい立場にある。一方で、この仕組みは永続的に保証されたものではない。信用、軍事力、市場規模、制度への信頼が揺らげば、ドルの優位性にも疑問が生じる。本書はアメリカの強さと不安定さを同時に見るための基礎として、ドルの役割を重視している。次に、中国が直面する成長維持と社会安定のトレードオフ、中国に関する章では、急成長してきた国家が今後も高い成長を続けられるのか、それとも社会の安定を優先して成長速度を抑えざるを得ないのかという問題が軸になる。輸出、投資、不動産、人口動態などは中国経済の拡大を支えてきたが、同時に過剰債務、若年層の雇用不安、地域格差、少子高齢化といった制約も強まっている。成長を優先すれば、市場の自由度や民間企業の活力が重要になるが、統治の安定を重視すれば規制や管理が強まりやすい。この緊張関係を理解すると、中国の政策が外から見て矛盾しているように見える理由が整理できる。景気刺激策、産業政策、対外強硬姿勢は、それぞれ国内の雇用、国家の威信、統治正当性と結びつく。本書は中国を単純な脅威や成功例としてではなく、成長モデルの転換点に立つ大国として捉える視点を提示している。さらに、ロシアの資源国家性と過去の栄光をめぐる経済的代償、ロシアについて本書が強調するのは、国の行動を理解するには経済力だけでなく、歴史的記憶や安全保障意識を考える必要があるという点である。ロシアはエネルギー資源を大きな武器として持つ一方、産業の多角化や人口動態、技術革新の面では脆弱性を抱える。資源輸出は短期的な収入と外交上の影響力をもたらすが、資源価格や制裁の影響を受けやすく、長期的な成長基盤を弱める可能性もある。さらに、旧ソ連時代の地政学的な影響圏や大国としての記憶は、外交や軍事行動に強く作用する。外部からは非合理に見える選択でも、国内政治や歴史認識の中では一定の論理を持つ場合がある。本書は、ロシアを単に対立する国として描くのではなく、過去の威信を保とうとする行動が未来の経済的選択肢を狭めるという構図で読み解いている。そして、ヨーロッパ統合の理想と格差、移民、ポピュリズムの現実、ヨーロッパに関する論点は、統合の理念と各国社会の現実とのズレにある。欧州連合は国境を越えた市場、共通の制度、平和の維持という理想を掲げて発展してきた。しかし、加盟国の経済力、財政事情、産業構造、移民受け入れへの姿勢は大きく異なる。共通通貨や域内移動の自由は利便性を高める一方、競争力の差や雇用不安を一部の地域に集中させることもある。そこに物価高、エネルギー問題、難民や移民をめぐる不安が重なると、既存政党への不満や右派、ポピュリズム政党の台頭が起こりやすくなる。本書はポピュリズムを単なる感情的反発として片付けず、生活費、雇用、文化的摩擦、制度への不信が結びついた現象として捉える。ヨーロッパの問題は、理念が高いほど現場の負担との調整が難しくなることを示している。最後に、日本を衰退国ではなく豊かなまま縮小する国として見る視点。日本に関する章の特徴は、日本を単純な衰退国としてではなく、豊かさを保ちながら人口や市場規模が縮小していく国として捉える点である。低成長、少子高齢化、円安、物価高だけを見れば悲観的な説明になりやすいが、日本には高い対外純資産、蓄積された社会インフラ、 安定した制度、成熟した消費市場も存在する。世界から金持ちの国と見られる背景には、家計や企業、国家全体の資産形成の歴史がある。一方で豊かであることは問題がないことを意味しない。輸入物価の上昇は生活を圧迫し、人口減少は労働力や社会保障に負荷をかける。重要なのは、成長率だけを唯一の評価軸にせず、豊かさの維持、分配、産業転換、海外との関係をどう設計するかである。本書は、日本の将来を過度な悲観や楽観に寄せず、縮小社会における戦略の問題として考えさせる。結論として、本書は国際ニュースを見ても背景がつかめず、出来事が点として散らばって見える読者に向いている。経済学や国際政治の専門的な理論を深く掘る本ではなく、主要国の行動を歴史、国民感情、制度、通貨、資源、人口といった複数の要素から結び直すための案内書である。読者はアメリカのドル覇権、中国の成長モデル、ロシアの資源依存、ヨーロッパの統合不安、日本の縮小社会を一つの地図として把握しやすくなる。実用的な利点は、ニュースや政策論争、善悪二元論で受け取らず、各国の利害と制約を踏まえて考えられるようになることにある。同じ分野の入門書と比べた特徴は、経済指標の解説だけによらず、世界史的背景や国民感情を交えて各国のロジックを説明する点である。専門家向けの分析書ではないが、世界経済の全体像を最初に整理したい読者、仕事や投資以前に国際情勢の見取り図を持ちたい読者にとって有用な導入になる。ご支援いただける場合は、諏訪社長、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。